末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚ぐるくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするぐるくんラジオ、略してぐるラジ。今夜も30分間よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、デザインの何でも屋さんココアクスの提供でお送りします。こんばんは。ぐるくんラジオ、略してぐるラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティの今日はちょっと声がガラつくベッチです。そして
普通のクスノキです。はい、確かにねガラついてますね。
なんかね、あの昨日一昨日連続でラーメン食べたせいかなと思ってます。
うん
2連続ラーメン結構ね、あの喉にくるので。
あ、そうなの、
うん、こってり系いくと。
あ、なるほど。
はい、で本日はですね、最初のコーナーはグルスポ、はい、そして本日はオカルトナイト2019第1夜として、はい、ホラーオカルトムービーについてトークしていきたいと思います。ツイキャスでのコメントお待ちしております。ということでちょっとコメント来てますね。はい、タイゴさんからヤッホーということで、今夜もよろしくお願いします。長谷川さんからこんばんは。読売に負けたらあかんよ。んベチさん手を挙げてって来てるけど、なんだ手を挙げる、はい、なんだろうなんだろう、しかし暑いねっていうことで来てますね。
暑いですね。今日ねちょっとメッセージもいただいてるんで、はい、先にメッセージ紹介しますね。
はい、お願いします。はい、
じゃあ泉にゃもんさんからメッセージいただいてます。
はい、
くすのきさん、べっちさん、こんにちは。お久しぶりです。やはりポッドキャストで昨日の放送分おかげで先ほど聞きました。
ありがとうございます。
今日8月3日どうも降ったりやんだり忙しい天気ですが、傘を持たずに雨宿りをしている県民をめっちゃ見かけます。そして私もその中の一人、笑い、うん、沖縄の雨は比較的すぐ止むのと、傘は風が吹くと壊れる、降ってない時持ち歩いてなくす、邪魔になるなどなど、そういった理由だと思います。多分笑い、何しろお二人がおっしゃっていたように雨の後のクーラーに気をつけて、風邪をひかないように気をつけないといけませんね。それでは放送楽しみにしていますということです。だけどちょっと先週いただいてたんですけど、ちょっとご紹介できずにですね、うん、あの8月の最初の放送で、ね、雨降っても県民傘ささないという話をしたことによって、
本当に刺さないですからね、
この話題いただいたんですけど、
はい、
まあ、雨もね、最近はちょっと落ち着きましてね、
うん、
台風もこっちには来なかった関係で、まあ、天気もね、
うん、はい、
いい感じですけどね、
うん、そうですね。もうでも県外がもうめちゃくちゃ暑いみたいですね最近は。
フェーン現象、
フェーン現象。
私友達新潟にいるんだけど、
うん、
新潟が40度みたいで、沖縄が避暑地かみたいな。
でも本当に最近そんなレベルですよね。
本当ね、沖縄が涼しいもんね。
県外本当に暑そうだなと思いながらニュースとか見てますね。はい、スキャスの方コメントですね、はい、旧具志川市の俺さんからこんばんは、初見ですということで、
こんばんは、
2人いるのって来てますが、はい、映像は1人ですが、
はい、そうですね、
はい、2名でお届けしております。
はい、
ね、
1人は映らないという、
そうなんです、
人間がおるんで、はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ぐるくんラジオ、略してぐるラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。ぐるラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタグぐるくんラジオ、ハッシュタグぐるくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークぐるくん .沖縄、メールアットマークぐるくん .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけでグルスポのコーナーです。はい、ちょっとね音があれだったんですけれども、
そうそう、ね、はい、うまく出なくてすいませんでした。
この間はね、あの FC 琉球にね、小野伸二が入ってくるよっていう話をしたんですけれどもね、うん、はい、まあこれ今どんどん移籍がやってるし時期なんですけれども、はい、あの主力選手もどんどん抜けててですね。
どういうこと FC 琉球のってこと、
そう、今あの移籍 OK な時期なのでどんどん移籍してってるんですよ、
はい、
ね、入ってきた選手もいるんですけど、はい、出ちゃう選手もいるので、はい、うん、応援してる選手が抜けちゃったりとかして、はい、別のチームに行ったりとかしてて、うん、和田とか増谷とか鈴木とか、はい、もうね、好きな選手がどんどん抜けたので今ちょっとテンション下がってます。
下がるね、これは。
はい、
ちょっと嫌だね。
そうなんです。野球の方いかがでしょうか。
野球ね、今日は、読売とやってるんですけれども、途中経過見ようと思ったらなぜか、
うん、
iPad が通信が止まるというね、
うん、
5回までしか見れなくて、負けてるなっていうのをさっき見たんですけど、放送前にちょっとそこからの情報が今見れないので、うん、まあ、見てる方教えてくださいって感じなんですが、
うん、
もう絶対負けてはいけないところなんでね、相手がね、
うん、
なんとか頑張って勝たないといけませんので、
はい、
まあ、勝つでしょう、信じておかないとちょっとやってられない感じになってきましたけどね、
うん、
ちょっとね、野球ね、甲子園が今ね、まだやってますよね、多分高校野球ね、
うん、そうですね、
ちょっと乗っ取られ中なので、
はい、
早くね甲子園に戻って勝ちたいなと思ってるんですけど、
うん、
果たして今ツイッターとか見てたら、うん、2019のいいシーンを振り返るみたいなのがあって、もう振り返られてたと思ってちょっと笑ってしまったんですけど、はい、もうこれからもいっぱいいいシーンが出ることを祈りつつ、今日のグルスポ終わります。はい、ちょっといつもと音楽が違う、
はい、
ことにお気づきであろうか違うとお分かりいただけただろうか。
私なんか BGM 間違えたのかなって今思っちゃいましたね、はい、
わざとです
、うん、
ちょっとツイキャスから先見ときましょうか、
はい、旧具志川市の俺さんから、
はい、
今仕事中なの途中まで聞きますがよろしいですかと来てますけれども、よろしいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。少しでも聞いていただけて大変ありがたいです、
うん、はい、モンパさんからこんばんは、初見ですということでありがとうございます、よろしくお願いします。長谷川さんとかっちゃんさんから野球情報来てます、
はいはい、
まだ負けてます。
負けてるんかい。
2対1で阪神負けてるということで、ね、
勝つ勝つ、今日なんとかして勝つ、
はい、ということで、
はい、
でこのね、BGM からスタートしたんですけれども、うん、はい、それに関するコメントも来てます、はい、長谷川さんから怖い話は苦手っていうことでね、
う
ん、もう苦手なと丸がついてるんで、もう言い切ってもうちょっと本当にもうガチな
でちょっと阪神見といてもらおうかな
、はい、
長谷川さんには
太鼓さんから BGM 間違えてるよってこと来てますね、
うんうん、そう思いますよ ね、 本当にね、なんだこの BGM はってやっちゃいますよね、
はい、
実はねこれ私たちがやってる第4日曜日22時からのオカルト FM エリア78っていうね使ってる音楽なんですが、
うん、はい、
まあ、今週はオカルトナイト2019でちょっとかっこよく言ってるんですけど、
うん、
なので、まあ、BGM もね少し、
うん、
変えてみようかなということで変えてみました、
うんうん、はい、
はい、ですね、まあ、今回はホラーオカルトムービーをテーマにトークしてまいります、
はい、はい、
実はですねホラーやスリラー映画などジャンルとかそういったのも含めてですね、
うん、
7月の、エリア78の放送でいろいろご紹介しているので、
うん、
まあ、ポッドキャストありますのでぜひね聞いていただきたいなと思うんですけれども、うんうん、今日はねあの時いろいろメッセージもいただいてね、皆さんの好きな映画とかも教えてもらったんですけれども、
うん、
今日は我々の好きなホラームービーもね、
うん、
ちょっとゆっくりご紹介していこうかなという、まあ、まだ夏休みですし、
うん、
ちょっとゆっくり見てほしいなという感じなんですけれども、
はい、
ペチさんって見ますホラー？
いやもう一人暮らし始めたら見れないですね。
あ本当に、
うん、
意外と
実家にいた時とかはね、うん、見てたりしたんですけれども、
あそうだ、
ね、誰もいない家で見るのはやっぱりね、夜とかあとお風呂入る時とか怖くなるので全然見なくなって、 まあ、ただちょっとハマった海外ドラマなんですけど、はい、それがあって、うん、これはホラーじゃなくって、うん、人が怖い系の、
あ、人怖ね、
うん、そうなんですよ、うんうん、でもう本当に現代的な感じで、はい、SNS がメインで出てくる、
はいはいはい、
うんね、日本だったらねスマホ落としただけなのにとかちょっとゾワッとくる感じの人怖あったと思うんですけど、まあ、これはまあ、インスタとかタグ付けするじゃないですか、
うんうん、
いろんな人の名前とかを、
はい、
でそれで全然関係のない3人の女の子がタグ付けをされて、
うん、
でもそこからいろんな身の回りでちょっと怖い現象が起こっていくっていう、ストーリーなんですけれども、
インスタ発信みたいな、
うん、まあ、インスタと言い切ってはないんですけど、
インスタっぽい
っぽい感じの、そうそうそうそう、それで、まあ、不可解な事件がいろんなもう身の回りで起き始めて、うん、まあ、それを解決するために頑張るんですけど、うん、もうなんかもうそんなとこ行くなよって言いたくなるような
よくあるよ、ね、シーンがたくさん、
そうそうそう、1話ごとに入ってくるので、
1話完結みたいなストーリーなんですか。
うん、もう全体なんですけど、もう前は前は。
ちなみに何ていう、
あ、タグドっていう。
タグド。
はい。
海外ドラマ。
はい。になっております。
ちょっと、うん、面白そうです。なんかキャーワーみたいなね、ゾンビとかじゃなくて。
じゃなくて。
そういう人かはちょっとゾゾッとするところが。
そうなんです。
ありますもんね。
だからやっぱね、身近な SNS とかスマホがテーマになってるので。
今本当に誰でもね、写真を撮って投稿してなんて何の気なしにやってるけど、
うん、
実は相当ね危ないこともあるわけですからね。
うん、
確かにちょっと気になるな、こういうことね。
まあ、これはホラーではないので、うん、一人暮らしでも安心して見れます。
安心して見れます。
はい、
はい、そういうのちょっと探してね見た方がいいかもしれないですね。
うん、
で私もいくつかね好きな、うん、ホラームービーあるんですけど、まあ、ちょっとね、うん、もう笑っちゃったりするんですよね、ホラーってね。
うん、
なんでそっから出てくるんとかね、
はいはい、
なんじゃこれみたいなとか、突っ込みながら見るっていうのがね、多いんですけれども、まあ、割と最近、私、これは良かったなっていうのが一つあって、うん、残影、住んではいけない部屋っていうね、2016年のもので、竹内結子さんとかが主演している、
なんか予告見たような気がしますね。
結構予告やってたね。うんうん、で小野冬美さんが原作なんですけれども、うん、これ、まあ、作家である私ね、主人公竹内優子ですけど、はい、東京郊外のマンションで起こる怪異に迫っていくホラーの作品なんですね。うん、で、まあ、元の小説は珍しいメモキュメンタリー、架空の出来事を事実の出来事のようにやるドキュメンタリー形式、シナリオなんですね。
はい、
で構成になっていて、まあ、それが結構ね読む人を引きつけてるというような原作の話なんですけれども、うん、
はい、
まあ、ざっくりとですね、うん、言いますとですね、
うん、
まあ、主人公にこう久保という女性から手紙が届く、作家の主人公にね届くんですけど、うん、まあ、一人暮らしの部屋でほうきでなんか吐くような音がすると、
うん、
でその後音の正体はね、ほうきではなくって、着物の帯、
うん、
で天井からぶら下がった着物の女性のね、この帯が地面に畳に擦れる音っていう、
うん、
ここイメージがね湧いてしまったということですね。うんうん、でもまあそういうのもね単なる思い込みとかじゃないかなと思ってた私なんですけど、実はですね、うん、久保がいた方ね、あ、久保からの手紙以外にもですね、うん、同じマンションの別の住人からの手紙を思い出すんですよ。うん、子供が天井を指さしてブランコっていうんだって、ぬいぐるみの首に紐をかけてブランコって遊んでる。
うんうん、
だつまり部屋が違ってもこう下の部屋とかなんですね、
うん、
ここは。で上を見上げたらそれがあるみたいな、勘のいい子供みたいでね。
うんうん、
で久保の話も嘘じゃないっぽいし、この部屋以外でも怪奇現象起こってるっていうのを知るわけですね。
うん、
で一応マンションの不動産屋さんとかほら事故物件ってあるじゃないですか。
はいはい、
事故物件かなって調べるんだけど、10年代ねできたマンションできた10年代そういったのはないっていう風な回答が来てて、なんだろうって言ったのをちょっと調べていくというやつで、実は土地そのものに何かして、つまり建つ前の建物とかにこういわくがついてるっていうのを昔の地図みたいにしていろいろ調べていくっていう、本当にフェイクドキュメンタリーが好きな人は絶対好きなやつなんですよ。
うん、
めちゃめちゃ面白くて。
そうなんですね。
私フェイクドキュメンタリーというジャンルが非常に好き で、これはなかなかいい作品だなと思って久しぶりに よかったと思う。
うーん、
まあ、割と新しいからね、あんまり古いのって見たら古ってなるんだけど、うんうん、新しい作品なんで見やすいかなと思うので、ぜひねこの残影見てもらいたいなと思う作品の一つですね、うん。
ちょっとツイキャスの方コメントをご紹介していきますね。モンパさんから、うん、怖いもの見たさで見たい気がするってことで、涼しくなるかなということで来てますね。あと阪神ファンらしいですよ。
あ、そうなんですか、うん、よろしくお願いします
、はい、
あ、嬉しい。
で、旧具志川市の俺さんからも阪神びいきラジオということで来てますね。
あ、そうです、
そうなんです。
普通に
長谷川さんから、怖い映画見ないな、子供の頃に八つ墓村、八つ墓村見てから苦手になったということで、
これ子供の時分かります、たたりじゃーってこのろうそくをやって、
うんうん、
こうあの軍服着た人が走ってきて、八つ墓村のたたりじゃーって分からないですね、若い人には、はい、
すいません
めっちゃ真似してみたんですけど、
すいません
全然イメージ分からない、申し訳なかった
ちょっと楽しそうに見えてしまった今の
そうです、ね、ちょっと好きなんで、はい、私横溝選手
はい、旧具志川市の俺さんから、ジオン怖いよね、はい、ジオンということで来てますね。
ジオンね、もうジオンはもう、うん、白塗りが怖い、普通に、
うん、
布団に入っても助からんとこ怖い、
うん、
もう入ってくんなって思う
映画情報番組っぽいねって来てます ね、
いいですね、なんかちょっと今日そういう感じでおしゃれ
あとは二流の怖い映画を 笑えるけどねっていうことで ね、
う
ん、ちょっと面白くなっちゃいますよね、
うん、そうそう、ツッコみたい、どうしても、
そうそうそう、うん、長谷川さんから、映画じゃないけどあなたが知らない世界って昔やってましたよねってことで、
なんか聞いた覚えがありますが、うん、
このワード、うん、聞いたことある気がするけど、
うん、ちょっと今すぐに思い出せないな。
でもあれかな、マツコの知らない世界とごちゃになってるのかな私もしかすると
そこからでもマツコのタイトル来てる可能性ある、
うん、ありますよね、うん、はい、楠木さんの話怖いっていうことでね
これ映画の話だから、うん、ないよ。
あと八つ墓村知ってるって何歳って来てますね八つ墓村知ってるって何歳、
八つ墓村は知ってるでしょ普通に知らないですか
うん、
これは40代以降は絶対知ってますよ。
私は分からないですね、
もうちょっと、はい、ショックです八つ墓村
20代知らないです、ごめんなさいはい、
あ、もうなんか40代、うん、50代とか私が安心する年代の皆さん一緒なんで、はい、ありがたいですね
はい、
はい、じゃあもう皆さんも結構ねいろいろ見ている方もいるかなと思うんですけれども、うん、あとねもう一つ私好きな、はい、映画を紹介していいでしょうか。
はい、お願いします。
キョンシー、はい、出たキョンシーなんですけど、
うん、
あのまあエリア78の時もお話ししたんですが、私はキョンシーがめっちゃ好きなんですね、
うん、
でもう本当にキョンシーにこういろいろ時間をかけて見てた時期もあったんですよ、
うん、
でまあそれでもキョンシーもねブームが下火になって、ベッチさんとかキョンシーあんま知らないでしょ、
うん、今コメントでもキョンシー知ってるって何歳って来てますよ
だから40代は知ってるって絶対にもう、はい、キョンシーをすごい見ててね、
うん、
私はあの台湾の、 あの有言同士派ではあったんですけど、
うん、
あの香港の霊言同士という、ね、シリーズがあったんですが、うん、まあ、その流れを組んでですねいるんですが、
はい、ま
あ、2013年の作品なんですね、
うんうんうん、
まあ、完全にキョンシーブームなんてね終わってんですよ、
うん、
キョンシー何ぐらいのレベルなんですけど、
うんうん、
それがですね、あのジュオンの清水監督がプロデュースしてるんですね、
うん、
でまあ、1980年代に、まあ、キョンシーが流行って、それとオマージュとして捧げたホラー作品なんです。
うん、
で香港の人気歌手で、俳優活動をしているジュノー・マックの初監督作品として、まあ、ちょっとよく存じ上げないですけど、
うんうん、
まあ、1980年代キョンシー流行った頃ね、映画を、うん、あのいろいろこうネタを散りばめているところがあってですね、
うん、
霊言同士シリーズを見ていた人は、
はい、
この人だこの人だみたいな感じで、
うん、
もう変なテンションになって喜ぶっていうあーってなる映画なんですね、
私
これ宣伝を見た時に、まあ、今はまたキョンシーって受けると思って
うん、うん、
この人と思って見ようと思って見たんですね。
うん、
だから霊言同士シリーズのゆかりの俳優が出てるっていうのがもうすごいね、あの、うん、売り出でしてね。でただねキョンシーってね、あのコミカルな感じなんですよね、ぴょんぴょん飛んでして、
うん
うん、なんかアクションでコミカルアクションしてっていうような怖いって感じではないんですけれども、
うん、
このキョンシーはもう本当にシリアスなホラーなんですよ。
うん、
なのでもう あのキョンシー面白かったっていうレベルで見てしまうと、うん、怖ってなるかもしれない。
そうなんですね、うん、じゃあコメント来てますけど、はいはい、長谷川さんから、うん、キョンシーは見れる面白いって来てますけど、その感覚で見ちゃうと怖いってことですね。
面白い感じではないです。本当に
あ、ね、
あのシリアスでストーリー性もちゃんとあって、
うん、
そういった映画なんですけれども、
うんうん、
でまあ、物語はね、一人の男性が自殺を図ったところから始まっていくんですけど、うんうん、まあ、幼い頃貧民街で暮らしていた、まあ、主人公がこの霊幻同士という、ね、映画大ヒットして有名スターになったけれども、まあ、それもひとときのことで、まあ、落ちぶれていてですね、妻子もなくして一人廃墟みたいな、ね、アパートに越してくるっていうことで、
うん、
この廃墟みたいなアパートがいろいろやばくて、
うん、
いろんな怪現象にあって、
うんうん、
そこでこの、まあ、本当のこの同士の、ね、
うん、
流れを組む人がいて、うん、その人にと共にあの幽霊というか霊を悪霊を退治していくような話ではあるんですけれども、
うんうん、
バトルシーン結構やっぱり見物でもあるし、このお化け関係がジャパニーズホラーみたいな気持ち悪さのあるようなのが出てきて、
うん、
まあ、あのコリアンホラーとかそういった感じの怖さの、はいはい、本当に面白いやつでは全然ない。
あ、そうなんですね。
真面目に怖いやつです。で、またね、音楽もちょっとね、懐かしい音楽が入ってきたりとか、当時見てた人には本当に懐かしさとまたこの意外性がね、
うん、
ある映画だと思うので、まあ、キョンシー好きだった人もキョンシー知らない人もね、
うん、
見てほしいなって思う映画なんですよね。
はい、
結構キョンシーみんなキョンシー知ってるのはもう40代以上ですね、ほら、
うん、で私わかんないんで、うん、ググって画像検索してみたら、
うん、
あのコスプレでキョンシーされる方が多いのか、コスプレのグッズのページがたくさん出てきました。
まだコスプレでキョンシーするのか。
いっぱい出てきますね。子供とかにさせるの人気みたいですね。
うん、
うん、
あ、旧具志川市のおじさんてんてんって言ってるけど、てんてんっていうのがあの、
はい、
あれです、有限同士の、
うん、
あの台湾の、ね、
うん、
やつでてんてんという可愛い、ね、女の子がいろいろ教師に対峙してるんですけど、まあ、面白いわけですよ、
うんうんうん、
ね、まあ、それを見て私は 毎週本当に楽しみに見てたということで、みんなも懐かしいっていう、ね、コメントしてもらってるけれども、本当に懐かしいキョンシーとはちょっと一味も二味も違うようなホラームービーということになっているので、
うん、そうなんですね、
うん、もうなんかジャケットがしっかり怖みたいな感じです。
本当にそうなんですね、うん、
ぜひね、ちょっと見てほしいなと思います、ね、
うんうん、
はい、実は他になんかおすすめしておきたいのとかあります？
おすすめですか？でも
気になってるとは 見ようかなと思ってるとか、
もう本当に一人暮らし見れないですね。あと DVD 借りてきても DVD プレイヤーないので見れなかったりはします。
パソコンで見なきゃいけない感じ
なのでさっき紹介したい、ドラマは Hulu で見れるので、
はい、
そうなんです、パソコンで見てますね。
なんか YouTube とかプレミアムとか、なんか Amazon とかでいろいろね、
うん、
あるので、その辺で見れるのって見やすいかなって思いますけどね、
はい、はい、
あ、キョンシーでまたありますね、
うん、
旧市越川市のお弟子さん、小学生にとってキョンシーは死に食いつくコミカルさがあります。そうなんですね、まあ、懐かしいなと思った人はぜひねまた見てほしいと思いますが、はい、今日はね、オカルトナイト一夜目ということでホラームービーについて お伝えしてきました。
というわけでちょっとね今日音楽が流れにくいトラブルが
オカルトナイトなのかな、ちょっとね、うん、パソコンのこれを押しにくくてキーボードが
なんでだろう、
オカルトかな、やっぱり
ね、オカルトの
大概オカルトのせいにしがちですからね。
はい、ということでそろそろエンディングのお時間となっております。はい、グルクンラジオは毎日新鮮安いノーレンプラザ内にあるノーレンファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、 デザインの何でも屋さんココワークスの提供でお送りしました、はい、ということで楠木さん、はい、来週の告知お願いします、
は
い、
来週の告知、はい、来週はグルクンラジオはですね、うん、オカルトナイト2019第2夜です、はい、でまあ、ここでちょっといろんな聞いた怖い話とかね、うん、噂話あとは都市伝説なんかをちょっとお話していこうかなと思ってるので、うん、皆さんの身近な都市伝説とか怖い話とか、うん、もちろん人コアも含めて大丈夫なんで、うん、ぜひねあのメールやツイッターなどで私クスノキ宛てにね送っていただけたらなと思いますので、
はい、
まあ、ちょっとした小ネタみたいなのも全然いいのでね、うん、ぜひよろしくお願いしますね。で今日東高恐怖体験スペシャルのオカルト FM エリア78は8月25日日曜日22時からとなっておりますのでよろしくお願いします。
はい、メッセージもお待ちしております、次回は8月16日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。普通はオカルト番組ではないので楽しいトークもしてます。
ごめんなさい、16日って私が原稿間違ってました。
はい、
すいません、20何日ですかね、うん、
はい、
はい、
23日ですね。
すいませんでした、
はい、午後8時から生放送でお会いしましょう、はい、お相手はベッチと
スノキでした。
さよなら、また来週。